こんにちは、オフィスリリカ坂本道夫です。今日はエクセルを使って、1ヶ月後の日付を求めましょうというやり方、その1です。前回メルマガではアクセスでどうやるかっていうのをお知らせしました。今日はそのエクセル版、アクセスよりエクセルの方が使う機会が多いという方の方が絶対的に多いです。単純に30日後とかで良ければ日付の入っているセルプラス30っていう足し算で OK。 ちょっとやってみますね。例えば A1 に日付が入っているとします。簡単なように今回はコントロールを押した状態でセミコロン、これで今日の日付を入れてみました。これにイコール隣のセルプラス30ですると30日後の日付が出てきます。ちょっと離れたところでイコール A1 のセルマイナス30ですると30日手前の日付が出てきます。まあ、こんな感じでもちろんこう日付って足し算も引き算もできるんですね。一旦ちょっと削除しておきます。ちょっと後の作業の関係上でも、このやり方だときっちり30日後っていうことになるんですね。で、月は30日だったり、28日だったり、31日だったり、いろいろ。それで、関数を使って、で、1ヶ月後とか2ヶ月後とか、3ヶ月手前とかっていうのをどうやって求めるかっていうと、この関数、eDate 関数です。まあ、あんまり使ったことがない、聞いたことがないという方の方が多いと思います。この eDate、正式には expiration date、expiration date と言います。英語の苦手な私にとってはちょっと難しい読み方です。なので、今回は eDate ということでお話をさせていただきます。先ほど A1 に日付を入れてました。で、ちょっと適当に下にこうやってずらしておきますね。フィルハンドルで連番なのであんまりこう目新しいところはないんですが、で B 列 B1 のセルにで関数を挿入します。これ上のオートサムのところからでも FX からでもどちらでも結構です。で、関数の検索のところに直接 eDate と入れるか、関数の分類のところ日付時刻を選んでいただいて eDate、で、これで引数確認していただくと eDate 開始日で月、開始日から起算して指定した月だけ前あるいは後の日付に対応するシリアル値を計算します。というなんかちょっとこう説明として聞くと長いんですが、こういうのが入ってきます。これで OK で、 eDate 開始日は隣のセル A1 のセルで、月何ヶ月前、1ヶ月前だったらマイナス1、1ヶ月後だったら1と入れて OK。 はい、ただしこの状態だとこれわけのわからない数値出てますよね。これシリアル値です。ただの数値になってますが、1900年の1月0日から数えて何日経ったかっていうのが基準になってる、そのシリアル値なので、日付形式に戻したければ右クリックしてセルの書式設定、表示形式のシート、分類から日付を選びます。で、この中からお好きな日付の形式を選んで OK とすると、こういう風にこの場合だったら2008年5月12日という風に表示されます。これをフィルハンドルを使って下に複写すると、それぞれの1ヶ月後の日付が入ってきています。数式を編集して1ってなってるところをマイナス2とすると2ヶ月手前の日付で、もちろん数式ですので、ここの日付が変わったら隣の今入れた数式のところの答えも変わる、こういう風な仕組みになっています。この関数以外に、 メルマガでもご紹介しましたが、デート関数とイヤー関数、マンス関数、デー関数、このあたりを組み合わせたやり方でも1ヶ月後の日付を求めることができますが、ちょっとややこしくなりますので、まずおすすめは e デート関数ですね。 e デート関数、エクスプレーションデート、これを使うやり方をぜひ覚えておいてください。ありがとうございました。こういった情報はrericca.com、lirica.com にも掲載しております。ぜひご覧になってください。ありがとうございました。